それでは聖書を開きましょう。本日の聖書は新約聖書マルコによる福音書の2章13節から17節です。新約聖書マルコの福音書の2章13節から17節まで、新約聖書の68ページになります。新約聖書マルコの福音書の2章13節からをお読みいたします。マルコ2章13節から。イエスはまた湖のほとりへ出て行かれた。すると群衆が皆身元にやってきたので彼らに教えられた。イエスは道を通りながら、アルファヨの子レビが収税所に座っているのを見て、私についてきなさいと言われた。すると彼は立ち上がってイエスに従った。それからイエスはレビの家で食卓に着かれた。主税人たちや罪人たちも大勢イエスや弟子たちと共に食卓についていた。大勢の人々がいてイエスに従っていたのである。パリサイ派の律法学者たちはイエスが罪人や主税人たちと一緒に食事をしているのを見て、弟子たちに言った。なぜあの人は主税人や罪人たちと一緒に食事をするのですか。これを聞いてイエスは彼らにこう言われた。医者を必要とするのは丈夫な人ではなく病人です。私が来たのは正しい人を招くためです。罪人を招くためです。アメン。一言お祈りしたいと思います。お祈りください。お祈りいたします。恵み深い天の主なる神様、あなたの素晴らしいお名前をあがめ、心より賛美をいたします。この後私たちをこの場所に、あなたを礼拝する、あなたと交わりを持つことができるこの場所に、あなたが導いてくださったこと、この特権を心より感謝いたします。ただいま聖書が開かれました。あなたが導き書かせてくださったこの命の言葉、神の言葉、聖書を通して、今日あなたがこの教会に語りたいと願っておられるあなたの思い、あなたの心、神の言葉を語ってくださいますように、私たちの主イエス・キリストの名前を通してお祈りをいたします。アーメン。この教会でメッセージの奉仕させていただくのは3回目になります。久しぶりにですね、この教会で皆様とご一緒に礼拝を捧げられることを心から感謝しております。先ほどご紹介もしていただきましたけれども、 KGK キリスト学生会という大学生、短大生、専門学生のクリスチャンの交わりで副総主事として奉仕させていただいております。それでは早速聖書を見ていきたいと思いますけれども、本日読まれた箇所は衝撃的な出来事で幕を開けます。もう一度13節からをお読みしたいと思います。イエスはまた湖のほとりへ出て行かれた。すると群衆が皆身元にやってきたので彼らに教えられた。イエスは道を通りながらアルパヨの子レビが収税所に座っているのを見て、私についてきなさいと言われた。ここでイエスは道を通りながらアルパヨの子レビが収税所に座っているのを見て、彼を弟子として招かれました。これは当時の状況を考えると驚くべきことでした。この当時、聖書の舞台であるイスラエルという地域を支配していたのはローマ帝国という国でした。ローマ帝国はイスラエルを圧倒的な軍事力、暴力で占領し支配下に置いていました。 そこにいたユダヤ人たちを二級市民、劣った人々として下に見て、お金や農作物を絞り取っていたと言われます。イスラエルの中でも、特にイエス様が育ったガリラヤという地域はさらに特殊で、ローマ帝国の下にヘロデという王様もいて、ガリラヤの人々はこの人にも税金を払う必要がありました。このヘロデは残虐な王として知られており、ガリラヤの人々はこの人のことを嫌っていました。でも彼にも税金を払う必要があった。さらには、当時のイスラエルには神殿税というものがあり、これはエルサレムにあった神殿に税金、献金を捧げる必要があったんですね。もちろんこれはですね、いやいや神様に捧げるんだからいいじゃないかと思うかもしれませんが、当時の神殿は政治的な力も持っていて、神様の名のもとに人々からお金を巻き上げ、礼拝は形だけになっていました。だからこそですね、イエス様はやがてこの神殿に殴り込みに行くわけですけれども、人々はローマ帝国、そしてヘロデ、そして神殿に税金を支払う必要があったわけです。そしてさらに、当時のシステムとしては主税人という人々がいて、彼らは税金をその名の通り集めるわけですけれども、税金を集めるときに決められた分よりもたくさん取って、それを自分の懐に入れることもできたそうです。ローマ帝国、ヘロデ、そして神殿という巨大権力、パワーがバックにありますから、逆らう者を捕まえ殺してしまうことさえできたことでしょう。ここに出てくるレビは主税人でした。おそらくそのような強力な権力を利用して利益を巻き上げていたと思われる。こう考えるとですね、そういう職業についていたレビを、そのような存在であったレビをイエス様が招かれたということの意外さ、衝撃、あるいは奇妙さ、これを分かっていただけるのではないかと思うんですね。イエス様はご存知のように、貧しい人々、苦しむ人々の味方として知られていました。この当時もイスラエルではたくさんの災害があり、戦争があり、たくさんの人々が苦しみの中にありました。イエス様は苦しんでいる人々の友となり、彼らを励まし、パンを分かち合い祈られました。金持ちや権力者を批判して虐げられている者たちの側に立ち、彼らをこそ招かれた。イエス様がそのような方であったということを考えると、ここで登場するレビはイエス様の敵の側にいたと言っても良いでしょう。敵の側にいた。でもそれなのにイエス様はここでレビを招かれたのです。イエス様はレビに言われたのです。私についてきなさい、私に従いなさい。それを見ていた人々は驚いたでしょう。イエス様、どうしてあなたはこんな人を招かれたのかと。しかもですね、しかもこの後でイエス様はレビの家で食卓に着かれたとあります。15節をもう一度ご覧ください。15節、それからイエスはレビの家で食卓に着かれた。主税人たちや罪人たちも大勢イエスや弟子たちと共に食卓についていた。大勢の人々がいてイエスに従っていたのである。この食卓には、イエス様が好かれた食卓には、主税人や罪人たちが大勢やってきてイエス様や弟子たちと共に食事をしたとあります。ここで言う罪人たちというのはですね、おそらくは売春をしていた女性たちを指しているのではないかと言われます。貧しさや、あるいはさまざまな傷ゆえに 分かりやすく性的な罪を犯していた人々のことを指していると思われます。一方ですね、一方、イエス様の弟子たちは、まあ、漁師とかですね、いろんな人がいたわけですけれども、まあ、ほとんどはいわゆる当時の一般市民ですね。その意味で彼らはレビのような主税人たちの被害を被っていた人々でした。その意味で彼らにとってはレビをはじめとする主税人は敵でした。罪人と言われた売春婦たちは支配者ローマの価値観に染まった汚れた人々に見えたでしょう。しかしここで彼らは共に食事をしているのです。ここには奇跡的なありえない出来事が描かれています。敵同士であった者たちが、本来一緒にいるはずのない人々がイエス様のもとで一つになって食事をしているのです。普通にはありえない奇跡のコミュニティがイエス様のもとで作られている。ここには驚くべき出来事が描かれているんですね。聖書という書物は希望を語っています。イエス様についていくときに、イエス様に従っていくときに、かつては敵であった者同士が、本来一緒にいられないはずの人々が共に食事をするようになるんです。奇跡のコミュニティが作られていく。先ほど申し上げたようにイエス様に従った人々は実に多様でした。主税人だった人がいて、売春婦だった人がいて、漁師だった人がいれば、学者タイプの人がいて、貧しい人がいればお金持ちもいて、だからこそ誰もが神様にとって尊い存在であり、まあ、こういうタイプじゃないとクリスチャンになれないということは全くないわけですが、イエス様の弟子にはいろんな人がいて、まあ、そしてだからこそ同じように教会にもいろんな人がいます。しかしいろんな人がいる中で一つだけ共通点があるんです。イエス様についていた人々は多様でした。しかし一つだけ共通点があった。それは何か。それは罪人であるということです。イエス様についていくために条件、いや、イエス様についていく動機が一つだけある。それは罪人であるということ。いや、罪人であるということを分かっているということ。罪人でないと、つまり自分は正しい人ではなく罪人であるということが分からないと、イエス様についていくことはない。いや、イエス様についていく必要性が分からないのです。イエス様はそれを医者と患者の関係に例えて説明されています。17節をご覧ください。17節。これを聞いてイエスは彼らにこう言われた。医者を必要とするのは丈夫な人ではなく病人です。私が来たのは正しい人を招くためではなく罪人を招くためです。当然のことですが、丈夫な人、健康な人は医者のもとには行きません。まあ、この中にもですね、よく医者に行かれるという方もいらっしゃると思いますが、あるいは今は体には何の問題もなく健康で病院にはしばらく行っていないという方もいらっしゃるでしょう。しかしたとえ今は体が健康であったとしても、今はこの体については病院に行く必要がなかったとしても、心が、魂が完全に健康な人はいない。誰しもが弱さを持っている、罪という深刻な病にかかっているというのが聖書の主張であります。しかし厄介なことがあるんです。それは罪という病は、罪という病気は、 時に私たちがこの病に気づかないほど私たちを病ませてしまうということです。私自身もそうですね。私もですね、クリスチャン歴は割と長い方ですので、自分には問題がある。自分には罪があるということは知識としては分かっている。でもそれを本当に理解できていないことが山のようにあります。もし私たちが本当は病人であるならば、病気であるということに気づいて医者のもとに行った方が当然良いですよね。病気なのに気づかなかったらそれは最悪ですね。同じようにもしあなたが本当に罪人であるとするならば、罪を知ることは恵みなんです。喜ばしいことなんです。なぜならばその時にあなたは医者なるイエス・キリストのもとに行くことができる。イエス様を求めることができる。イエス様は、この箇所に書かれてあるように、主税人、売春婦たちという罪人たちを愛され、彼らを受け入れられ、食卓に招かれました。しかしそれは、彼らがそのままで良いという意味ではありません。イエス様は彼らをそのままで受け入れられ愛されましたが、それはそのままで居続けて良いという意味ではありません。イエス様は、罪人をそのままにはしておかれません。イエス様はそのままのあなたを愛され受け入れられますが、あなたをそのままにしておかれない。誠の医者であるイエス様はあなたを癒し、イエス様の姿、イエス様のように愛する者に、平和を作る者に、あなたを変えてくださるのです。この箇所に登場するレビは、別名マタイと言われますね。主税人であった。イエス様の敵であったレビは変えられ、マタイの福音書を書く伝道者になったと言われます。この世には、たくさんの素晴らしい医者がいます。でも彼らにも治せない病がある。でもイエス様は私たちの心を、魂を癒し、永遠に至るまで、たとえこの地上で死を経験するとしても、もっと豊かな命を与え続けてくださる。あなたにどんな罪があろうとも、あなたにどんな過去があろうとも、罪を知って医者なるイエス様のもとに行くならば、あなたは変えられることができる。自分で自分を変えられないとしても、変えてくださる方がいる。イエス様の食卓は、罪人たちが、招かれ、そして変えられる、生まれ変わる食卓であるのです。その一方で、この箇所に出てくるパリサイ派の律法学者たちと呼ばれる人々に注目をしたいと思います。彼らは、主税人、罪人たちと食事をするイエス様についてこのように言っています。16節をご覧ください。16節。パリサイ派の律法学者たちは、イエスが罪人や主税人たちと一緒に食事をしているのを見て、弟子たちに言った。なぜあの人は主税人や罪人たちと一緒に食事をするのですか？彼らは言うんです。どうしてあんな奴らを構うんですか？どうしてあんなお金にがめつい奴らを愛するんですか？私たちこそ愛され大切にされるべきではないか。だって私たちはあの主税人たちの被害者ですよ。どうしてあんな罪深い女どもを受け入れるんですか？あなたは甘すぎる。パリサイ派の律法学者たちは、主税人を売春婦たちを裁きます。イエス様は彼らを許され受け入れられているのに彼らは許せない、受け入れられない。私たちもこういうことありますよね。イエス様は許しているのに、私は許せない。頭では分かっている。なのに人を許せない、あるいは自分を許せない。 私にもありますね。そして彼らはイエス様をも裁くんです。彼らは自分たちと彼らがやっていることの内容は違っても、全く同じどうしようもない罪人であることが分かっていません。自分は正しいと思っているんです。自分は病気じゃないと思っているんです。だから主税人を、売春婦たちを裁いていたのであって、あるいはイエス様をすら裁いていたのであって、その意味では、主税人たち、売春婦たちよりも深刻であったとも言えるでしょう。しかし注目したいのは、イエス様は、なんと、主税人たち、売春婦たちを裁く、いや、ご自身をすら裁くパリサイ派の律法学者たちをも愛されたということです。17節をもう一度読みしたいと思います。これを聞いてイエスは彼らにこう言われた。医者を必要とするのは丈夫な人ではなく病人です。私が来たのは正しい人を招くためではなく罪人を招くためです。もちろんこれは警告の言葉でもあるでしょう。しかし同時にパリサイ派の律法学者たちへの招きの言葉でもあります。彼らにも言うんです。あなたも罪人ではないか。あなたも病を持っているのではないか。自分は正しいと思っているかもしれない。でもあなたにも許されるべき病がある。あなたをも招くために私は来たのだ。もちろんご存知の通りですね。この後彼らはこの招きを拒絶し、イエス様にさらなる怒りを抱き、イエス様を十字架につけます。しかし実はイエス様がよみがえられた後、使徒の働きを見るときに、パリサイ人、律法学者たちの中からさえも、やがてイエス様を信じる人々が、イエス様の食卓の中で変えられていく者たちが起こされていったということもわかるんですね。このように本日の箇所には多様な人々、主税人を、売春婦たちを、漁師たちを、頭のいい人を、無学な人を、お金持ちを、貧しい人を、いや、イエス様を拒否する人たちを、そのような多様な人々を、ご自身の食卓に招かれるイエス様の姿が描かれています。主税人を、売春婦を、無学な人を、傲慢な人を、そして反発している人を、多様な人々を、イエス様はご自身の食卓に招かれるのです。本日はペンテコステの日です。ペンテコステの日、神様は弟子たちに聖霊を注がれた。まあ、そしてその印として弟子たちが多くの言語で神様を賛美するという奇跡が起こったということが新約聖書に書かれてあるんですけれども、実はこれはやがて実現する教会の姿を予告する出来事だったと言われます。聖霊が注がれた弟子たちはまさにこの今日の箇所が示すように多様でした。そしてそれがさらに多様になっていく、様々な言語、文化、民族の人々のもとに使わされていく。最初はユダヤ人、しかも言語の異なるギリシャ語を話すユダヤ人にも、そしてサマリア人、そしてエチオピアの宦官のような異邦人の回収者、やがてコルネリウスのような神を恐れる異邦人、さらにはアンテオキア、エペソにいる全くの異邦人のもとに使わされ、彼らに聖霊が注がれ、教会が拡大していったということが、使徒の働きには書かれているわけですけれども、その結果として教会はペンテコステの日に起こった奇跡が示したように、そしてこの箇所に登場するイエス様の食卓のように、多様な人々が、多様なバックグラウンドの、多様な言語、文化、民族、多様な性格、多様な経済状況、多様な性格の人々が 集まる場所となっていくわけです。聖霊が多様な人々に言語や文化、民族、性格やさまざまな壁を越えて働かれるということは、一見すると素晴らしいことですね。多様な人々が招かれるということ、それ自体は素晴らしいことでしょう。しかし実は使徒の働きを読み進めるときに分かることは、教会が多様であるゆえに、さまざまな差別や攻撃、神学論争などさまざまなトラブルが起こっていたということが、使徒の働き、あるいはパウロの手紙を読むときに分かることなんですね。確かに一般論として自分と全然違う人々と一緒にいるということは決して快適なことではありません。むしろ不快なこと、不快さを感じることもあると思います。イエス様はペンテコストに注がれた聖霊を通して、今日も多様な人々をご自身の食卓に、この礼拝の場所に招かれています。だからこそすでにここにはですね、すでに多様な人々がいます。そしてこれからも多様な人々が招かれ続けることでしょう。そしてだからこそ教会にはトラブルがつきものなのです。ここは多様な人々が招かれる食卓だからです。しかしイエス様の食卓に集うとき、イエス様の食卓に着くときに、レビがそうだったように、私たちは変えられるのです。私たちは作り変えられるのです。多様な人々が、全然違う人たちが一緒にいる、そのことによる不快さを、その時に起こるトラブルを乗り越えていく愛を、知恵を与えられるのです。もちろん時間はかかるでしょう。そんなに簡単なことではありません。だからこそこの朝、改めて私たちは心に留めたいのです。私たちはここにいる全員が罪人であるということ、病人であるということ、そして全員が同じイエス様に愛され、招かれ、そして同じ聖霊が注がれ、イエス様の力、復活の力、聖霊の力によって変えられ続ける歩みの途上にいるということ、変えられ続ける歩みの途上にいるということを、またこの朝私たちは心に刻みたいと思うのです。この朝もイエス様はあなたをご自身の食卓へと招かれています。多様な人々を招かれるイエス様は、イエス様にとって、イエス様ご自身が招かない人は一人もいません。誰もが招かれ、また誰もが変えられることができるイエス様の食卓へと、あなたも招かれています。この招きにあなたはどう答えるでしょうか。お祈りしましょう。天のお父様、このペンテコステの日の礼拝を心から感謝いたします。語られたあなたの言葉、あなたの招きに心より感謝いたします。今日語られたあなたの言葉、聖書の言葉が、今日ここに集われたあなたが愛してやまない、そしてあなたが招き続けておられる、お一人お一人のうちにとどまり、成長し、豊かな実を結びますように。感謝し、またこれからのこの教会の働きに、イエス様が再び来られるその日に至るまで、 この地で福音を宣言し続けるこの教会の働きに感謝し期待を持って、私たちの主イエス・キリストの名前を通してお祈りをいたします。アメン。